聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第9章の1節から6節まで、旧約聖書の1073ページです。イザヤ書第9章1節以下。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。次に新約聖書からフィリピの信徒への手紙第4章4節から7節まで、新約聖書の366ページです。366ページ、フィリピの信徒への手紙第4章4節から6節まで。失礼、7節まで読みます。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考え等をキリストイエスによって守るでしょう。祈ります。歴史の誠の支配者であられる主なる神様、あなたがご存知のように今も多くの人々が暗いこの世の中で途方に暮れ苦しんでいます。戦乱や テロによって愛する家族を失った無数の人々、病気で悩む人々、長い経済危機により仕事や住まいを奪われ、寒空のもとに放り出された人々、どうかこれら苦しんでいる人々のことを御心に留めてください。しかしこの暗闇の中であなたは私たちに一つのメッセージをくださいました。暗闇に住む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。あなたの一人子イエスは苦しむ者たちを救うために人となり、その兄弟となってくださいました。そのことを喜び祝うために私たちは今日ここに集まっています。神様、あなたの一人子イエスにおいてあなたが どんなに大きな愛と恵みと助けをすでに備えてくださっているかを、今日私たちに、すべての人々に、特に苦しみの中にある人々にお知らせください。御子イエスの中には、私たちのすべての罪が許されるという約束があり、一粒の麦のように息づく新しい命の種があり、それを大きく成長させる力があり、生きるにも死ぬにも私たちを慰め励ます光があり、全世界のための希望があります。どうかそのことを聞き分ける私たちの耳を開き、それを受け入れて正しく理解する力を私たちにお与えください。私たちの中に自由の霊を創造してください。暗い世界の中に来てくださった御子イエスに、謙虚に、また勇気を持って近づいていくことができますように、そして彼の生き方に倣って隣人を真に愛する道を歩んでいくことができますように、クリスマスの季節に、この世で行われているすべての上っ面の行事や虚飾から離れて、多くの人々と共に本当に良いクリスマスを祝うことができますようにお願い申し上げます。神様、今日この席で二人の姉妹が洗礼を受けて人生の新しい一歩を踏み出そうとしています。どうかこの二人の上に、またそのご家族の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように。また午後に計画されている集まりの上に、特に教会学校の子どもたちの出会の上に、あなたから与えられる喜びがあふれますように祈ります。そしてこの喜びが、この町に住む多くの市民の方々の上にも及びますように、これらの感謝と祈りを、一人子イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたフィリピの信徒への手紙4章の4節、最初のところに、あれを書いたのはパウロという人ですが、使徒パウロは、主において常に喜びなさい、そう勧めています。主というのは言うまでもなくイエス・キリストのことです。常にイエスのことを心に留めて、彼の生き方に倣って生活していきなさい。そのことがあなた方に深い喜びを与える、そういう意味を込めてパウロはこの言葉を記したのでしょう。主において常に喜びなさい。しかし、主イエスのことを心に留めて生きることがなぜ私たちの喜びになるんでしょうか。で、それはイエスには自らを誇り高ぶったり、自己中心的な傲慢な気持ちを持ったり、そういうことが全くないからです。イエスという方は、ご自分もご自分を無にして、すべての人のしもべとなりました。マルコの福音書に書いてありますように、使えられるためではなく使えるために来たと。で、そのために彼はその生涯を捧げられました。で、これはこの世の政治的権力者や軍事的指導者、 あるいはウォール街に群がる投資家には全く見られない特質であります。そして私たち自身の中にもそれと逆のことがよくあります。しばしば自己中心的になって自分だけのことを考えるエゴイズム、そういうものが黒々と私たちの胸の中にすくっている。で、突き詰めればそれが今日の格差社会を生み出していると言えると思います。で、こうした社会の中では私たちの心は少しも休まることがありません。ですからそういうところから全く自由に生きられたイエス、あの方のことを思うと私たちの心は平安になります。喜びで満たされます。で、パウロが主において常に喜びなさいというふうに言ったのはそういう意味だったのではないでしょうか。17世紀のドイツにパウル・ゲルハルトという有名な詩人がいました。で、この人が真船の方へに我は立ちてという美しい詩を作りました。で、これは賛美歌の中に入っておりまして、本当は今日歌いたかったんですけれども今日は歌いませんが、来週の日曜日には礼拝の時にこの歌を歌います。真船の方へに我は立ちてというのです。つまり貧しい馬小屋で生まれてボロ切れにくるまって貝羽桶の中に寝かされていたあの幼子イエス、あの方のことを思いながら書いた詩であります。その中にこれは4節ですが賛美歌256番の4節ですが、きらめく赤星馬屋に照りわびしき星草真舟に散る、黄金のゆりかご錦の産着ぞ君にふさわしきよ、そういうところがあります。きらめく赤星馬屋に照りわびしき星草真舟に散る、黄金のゆりかご錦の産着ぞ君にふさわしきよ。で、イエスという方はこの世の貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々と同じになられました。パウル・ゲルハルトはこのことに対する感謝と喜びを歌ったんだと思います。で、この詩はさらに続きますが5節にこうあります。この世の栄を望みまさず我らに代わりて悩みたもう、尊き貧しさ知りえし我が身はいかに答えまつらん。尊き貧しさと彼は言いました。イエスという方はそういう生き方をなさった。で、そのことを私たちは今日思わずにはいられません。で、そのようにして生まれた幼子イエスは生まれてからすぐ両親に連れられてエジプトへ逃げなければなりませんでした。で、それは当時の権力者ヘロデ大王が自らの権力の座を守るためにベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子をことごとく殺せという命令を出したからです。これはマタイの福音書の2章に書いてあります。で、このためにイエスは生まれるや否や家族ぐるみで難民になりました。つまり世間から憎まれ追い出され 罵られ、汚名を着せられて苦しむ人々と全く同じになったのであります。で、このように生きたイエスの姿を、パウロはこのフィリピの信徒への手紙を書いた人ですが、このパウロは2章で、大変簡潔にまとめています。で、後で洗礼式の際に、それを読もうと思っておりますが、その主な部分をここで朗読いたしますと、こういう文章です。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このような方が世界の歴史の中に現れたということ、これはそれだけですでに奇跡的です。で、私たちにとって実に大きな驚き、大きな喜びです。だからパウロは主において常に喜びなさいというのです。今日の私の短い説教の最後に、五節の後半の言葉を読みたいと思います。そこにはこう書いてあります。主はすぐ近くにおられます。自分を無にして全ての人のしもべとなってくださったイエス。自己中心的な誇り、高ぶりや傲慢さから全く自由に生きることのできたイエス。貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々と同じ貧しさの中で生まれ、その惨めさをよく知っていらっしゃるイエス。世間から憎まれ、追い出され、罵られ、汚名を着せられて苦しむ人々と同じ苦しみを味わったイエス。そしてそのような全生涯を通じて、神は愛である、そのことを人々に教えてくださったイエス。このような方が私たちの世界の歴史の真っ只中に生まれた。そして私たちのすぐそばにおられる、私たちのすぐ近くにおられる。で、私たちがクリスマスを祝うのはまさにこのことのためです。一言祈ります。神様、どうかあなたの一人子イエスのことを常に見上げて喜ぶことができますように。自らを低くしてしもべとなって全ての人々に仕えられたイエスのことを思い、この方に従って生きていくことができますように、私たちを強めてください。御前にひざまずいているすべての兄弟姉妹の上にあなたの祝福がありますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の255番を歌います。